皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月5日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は成功に必要なものは汗をかく力というお話です。いろんな意味でですね、これからその記憶だけではもう人生やっていけない、仕事もやっていけないって話をしていたと思うんですね。AI の登場とかあってですね、ひたすらこうなんか覚えればね成功するっていうことはもうないと思いますね。じゃあ何が大事かと、直感もまあ当然大事でありますし、価値観も大事でありますし、まあ言ってみれば現場で生きる力っていうのかな、現場で生かすことができる力というものがあって初めて人生は成功するという形になってきますね。でその現場でどうやったらこう成功するんですかって考えると、こうよくこう世の中見てるとですね、私やっぱ汗をかく力だと思うんですね。で汗っていうのは実はですね、体の汗と頭の汗と2種類の汗があると思うんですよ。例えばですね、なんかずっと同じことやってても全然芽が出ないんだと、そのずっと同じように毎日汗かいてるんだけど全然芽が出ないっていうこと多いですよね。でそういう人も結構いますよね。本当に毎日毎日働き詰めで汗かいてるのに全然その物事成功しないじゃないかと、現場で汗かき同士で何にもその未来が進んでないっていう人やっぱいますよね。でも中にはですね、同じように現場でそうやって汗かきながら次第次第人生変えていく人がいるんですね。なんか仕事の内容を変えてみたり、気がついたらなんかもっと意味ある意味ではいい仕事っていうか楽な仕事っていうか、まあ楽ってその怠けようってんじゃなくて、本人にとってより良い仕事をしてるケースってのはよくあるんですね。何が違うかこう見てるとですね、私頭で汗かいてるかどうかじゃないかっていうふうにいつも見てて思うんですよね。頭で汗かくというのは向上心を持っていろいろ考えて創意工夫をしてるかどうかっていうところが結局大きな差につながってんじゃないかなと思うんですよ。言われた通りなんかその仕事をするっていうのはある意味では才能からの石積みみたいな話で難しくないと、やり方さえ覚えたらそれを続ければいいと、で一日終わったらなんか食いぶちはもらえると。でもしかし面白くないわけだな、才能からの石積みですから面白くないわけで、でもまあ明日同じように才能からの石積みすれば金もらえるし、とりあえず生活できるからやってみようということをやってると、やっぱりなんか才能からの石積みからなかなか抜けられないですよね。確かに体は汗かいてんだけど、どうも頭が汗かいてないように見えるんですね。例えば石積むんでもいろんな積み方があるだろうし、工夫の仕方があるだろうし、もっと安定して積むとかもっと早く積むとかいうやり方があるだろうし、で鞘の体の石積み以外にももっといろんな仕事おそらくあるだろうし、で転職するならどうやって転職すればうまくいくかもいろんな事例を見て考えればうまくいくでしょうし、そもそもどこに住むか、何を食べるか、一日その24時間どのように時間を使うかっていうのも頭に汗かいていろいろ試してみて、朝方、夜方、深夜方、昼型ですね、いろいろこう自分の得意な時間、自分にとって楽な時間、まあ一番なんか効率のいい時間帯を自分で探してみるとか、それとかやっぱりどうやったらこの辛い仕事から抜け出せるのか、いろんな人たちを見てみて、辛い仕事から抜け出せる人たちが実際どうやってるのかよく見て、でそれを自分で試してみるとか、そういうのっていわゆる頭に汗をかくという作業のように見えるんですね。頭に汗をかくというのは答えが出ないのにこう少し悩むということですね。でああでもないこうでもないといろんな可能性を考えますから、頭がぐるぐる回っちゃうわけですね。体は休んでるんだけども頭いろんなこと考えてるんですよ。要するに頭は動かないんだけど体を動かしてるっていうのが、頭に汗をかいてない状態で体に汗をかいてる。しかしその体は止まってんだけど頭でずっと汗かいてるというのは、ああでもないこうでもないっていつも考えてるってことですね。だからその体に汗かくだけだと実は不十分で、体に汗かくんなら同じぐらい 頭も汗をかいていかないと、同じ24時間生きて仕事を、まあ生活し仕事をするのに、なんか人生全然変わらないっていうか、より厳しい方向に流されていってしまうことも珍しくないんですよね。まあ今コロナ明けの二極分化の時代ですね。二極分化の時って怖いですよね。しっかりとこの前に向かって進めるところと、まあ潮に流されちゃうところと、はっきり二つ分かれてるんですね。あら、これ流されちゃってんぞと、これまずいぞと思ったら、そこからまず抜け出さなきゃダメですよね。抜け出して今度どこに行くか考えなきゃいけないんで、それってやっぱりちょっと頭に汗かかないか難しいですよね。まあ、そういうこと何回も経験された方ならね、まあわかるかもしれませんけども、初めてなんかそういうこと厳しいことになりそうだっていう方の場合、よく考えないとね。それからそもそもそういう厳しい状態になってるかどうかってわからない人もたくさんいるんですよね。何も考えてないっていうやつですね。何も考えてないっていうのは、頭に全く汗かいてないってことですよね。頭で全く汗かいてないっていうと、ひたすら流されるだけですよね。体に汗かいてたって、やっぱり次の日の朝何をするかってとこが次の日始まりますから、やっぱり今日と同じことではまずいっていうこともあるんですよね。同じように体に汗かいても今日と同じではまずいってことあるんで、やっぱりちょっと朝頭に汗かいてですね、明日何をするかをよく考えなきゃいけないですよね。それがないとあるとでは人生全然違うじゃないですか。どうもですから、私はやっぱり頭に汗をかくということはですね、体に汗をかくということと同じぐらい大事だと思うんですね。反対に頭で汗をかくけども体に汗かかないっていうのは、これはね、また今度現実が変わらないから、これはこれで一つ焦りが募るんだと思うんですよ。頭でいろいろ考えてね、シミュレーション分析みたいなことを頭の中でやってみると、ああでもないこうでもないとか、ネットのいろんな情報を探ってですね、いろんな方法を考えてみる、健康になる、より健康になる方法とかね、よりなんかこう人生を明るくする方法とか、いろいろネットで情報を知ってで考えてみる。でもそれ行動しないと全然幸せにならないですよね。いろんな情報を得るのはそれはいいことだと思いますけども、その情報に従って自分で行動しないと、何が自分に合うか合わないか分かんないじゃないですか。よく情報に振り回されるって言うんですけども、いや情報を聞いたらなんかそれに基づいて行動してみればいいんだね。うん、行動してみて、例えば株が上がってます、これはクイックインですって、ね、株でも買ってみればいいじゃない。そのうち下がりだしますから、とあれ違ったのってすぐ分かるでしょ。だからね、こう振り回されるっていうか、自分で行動してみればいいんですね。で、損するの嫌だったらいろいろ考えてみればいいんですよ。損しそうになったらすぐ売っちゃうとかね、別のもの乗り換えるとかですね、まあ狭い範囲でしかないですけども、いやなんか少し頭に汗かいて、なんかやったことに対してそれがうまくいかなそうだったら、次々と手を打って、状況を自分で変えていけばいいんですね。なんかうまくいかなくなったと想定が違ったっていうと、その頭に汗をかく以外にそこから脱出する方法ってないですよね。相場なんかもそうだし、まあ仕事もそうだけども、物事うまくいかなくなっつったら、いかなくない、うまくいかない、想定通りいかないとなったら、まず最初に頭に汗かかないとね。頭に汗かいてどうするか考えて、で今度体に汗かいて行動するしかないんで、でも一番初めは頭に汗かかないとね。でこれがないと、いわゆる頭がフリーズした状態になっちゃって、頭が凍っちゃって、なんていうかね、こわばっちゃうっていうんですかね、要するに思考停止になっちゃうわけね。思考停止って頭に汗かいてないですよね。頭に汗かく前に頭が止まっちゃうんだから、それってなんかもう本当にそのまま流されちゃいますよね。だからあれ、頭に汗かく力がないと、やっぱりちょっと状況変わった時にすぐパニックになっちゃって、それっきりになっちゃいますもんね。やっぱり頭に汗かかなきゃダメだね。じゃあどうやって頭に汗かくんですかって言ったら、難しくないですよね。誰も何も言わないから、いろいろ考えてみればいいわけですね。いろいろ考えてみて、ああでもないこうでもないって自分で考えればいいだけのことで、で自分で何か考えるのは自由ですからね。何考えたって、考える間は全く自由ですからね。だからその頭に汗かいて何考えるのも、それは本当に自由で、誰にも何にも束縛されることはないですよね。ただ行動の時には人様巻き込むんで、行動は人を巻き込みますからね。その時はちょっと朝の書き方を考えませんとですね、わがままのやつと言われたりね、 あるいは反対に全然なんか何やってるか分かんないって言われたりして、思った通りの効果を得られないことがよくあるんですね。ですから体に汗かくときはどうやって汗かくかは、これはちょっと考えた方がいいですよ。でも頭で汗かくときはもうこれほど重要なものないですよね。妄想でいいわけですから、妄想を含めて何でもいいんだから、まず頭で汗かいてみるべきだよね。よく仕事でデブリーフィングってのをする業界があるんですね。飛行機なんかもそうだと思いますが、デブリーフィングっていうのは仕事終わった後今日一日反省するっていうことなんですね。あれすごく重要ですよね。あれ頭で汗かく、かいた後の反省会ですよね。仕事中いろいろこう考えてますよね。でもしかし、まあ現場で忙しいと対極的なものの見方できませんから、仕事一日終わってからね、今日のことを忘れないうちにこう考えてみるわけですよ。あれうまくいったかな、もっといい方法なかったかなと。すなわち汗をかいて、頭も汗かいて、普通ね、こう疲れてると思いますけども、そこでちょっと、まあ、汗冷やしながらね、汗を冷やしながらですね、なんていうのかな、より合理的に効果的に何か物事を成功する方法はないかということを考えながらのデブリーフィングですよね。すなわち同じ失敗を二度と繰り返さないようにするためのなんか方法論みたいなもんですね。だから頭で汗かくと結局その後はですね、なんかいいことはあるんですね。うまくいったこといかなかったこと整理すれば、頭で汗かいた分必ず見返りあると思うんですね。ですからこうなんかひたすらその体だけで汗かけばいいと思ってると、特に今みたいな時代はなかなか成功しないですよね。仕事の中身って今どんどん変わってるし、世の中もどんどん変わってるから、こう一つのやり方だけで、一つの考え方だけで体に汗かいていてもですね、ちょっと多分成功しないんだよね。農業なんかも完全そうだと思いますけども、一つの農作業のやり方を覚えていて、それをひたすら繰り返すだけでは多分なかなか成功しないと思うんですよね。よく頭に汗かいていろいろ創意工夫して初めて成功するんだと思うんですね。だからまあね、今、まあ農業なんかはね分かりやすいと思いますけども、コンピューター関係の仕事だとですね、あるシステムを動かしていると、システムを動かしている場合はですね、こうシステムを動かしている間はシステムに対して何もできないわけですよ。システムを使うしかないから。でこのシステム一日使って、さあ明日どうするかっていう時に、本当はですね、なんか今日まずいところは明日まで直すのが本当の姿なんだよな。今日それまずいと思ったら明日直せばいいわけですよ。でだからそんなね、人任せにしないで、問題あるシステムは、いや今日直して明日うまく使えるようにすれば本当は一番いいわけですよね。でそういうのっていうのはやっぱ頭に汗かいてどこをどう直せばいいのかな、なんでこんな効率悪いのかな、なんでこんなミスが多いのかな、で考えて、じゃあどうやったらミスを防げるのかな、いろんな事例がありますからね、世の中には。それをこういろいろ見てみて、で試してみて、で導入していけばいいわけですね。そうすると決められた能力、限られた能力、限られた時間の中でどの順番でやればいいのかって、これも頭に汗かいて初めて分かることじゃないですか。そういうなんか仕事っていうのが本当の仕事じゃないかなと思うんですね。でいずれにしろですね、頭も体もやっぱ汗をかくっていうことはすごく重要で、頭も汗かき、体も汗かき、両方汗かくことによって人ってやっぱり状況をに対応するだけじゃなくて、なんか新しい状況を自分で作り出すことができる、よりなんか自分にとって適応した世界を自分で作ることができる、そういう能力を持ってると思うんですね。でこの頭に汗をかくというのは、まあ皆さんも経験あると思いますけども、どっかでその何て言いますかね、開けるっていうか、オーラがこう出るっていうか、得意点を突破するみたいなことが大体あるんですよ。例えば今までなかなかね、体に汗かいてもできなかったことあるとしますよね。どうもなんか仕事できないとこれは難しいと。しかし続けてて、なんかこういろいろ考えて続けてるうちに、そのうちパッとできるようになることあるんですね。今までできなかったことがパッとできるようになる。でそれっていうのはやっぱりこの体に汗かいてて、どっかでその人得意点を超えるんだよね。その体に汗をかいてて、しかしそこにやっぱり向上心は必要だよね。向上心がないとダメですから、向上心があれば得意点を超えて、シングラリティのポイントを超えて、今までとは段違いに非連続になんか仕事ができる人に生まれ変わってるわけですよ。 頭もそうですよね。今まではこれぐらいのことしか考えられなかったんだけども、いろいろああじゃないこうじゃない考えているうちに、いろいろ体験しているうちにもっと大きなことを考えられるようになったと。発想が今まではこんな小さくて、行動もそれに従って非常にね狭い範囲の常識でしか行動できなかったのが、もっと大きく考えて大きく行動できるようになった。ありますね。それがいわゆる得意点、シングラリティポイントですね。人間こそ得意点があるんですね。コンピューターの得意点なんかインチキだよ、なまらね。なんかそのまさにデジタルの世界で、なんか真似してねフェイクやってるぐらいなもんで、本当の得意点はやっぱり人間みたいなもん出てきますよね。そうするとやっぱり汗をかいていて、その汗はどこで報われるかというと、得意点の到来だよね。得意点の到来ってのは特に汗かかなくても来るときは来ると思うんですけども、やっぱりしっかり汗かいてる人っていうのはその得意点がたくさん来ますよね。見てるとね、進化早いですよ。見てると次々と進化していきますよ。まあこう今までと違うこの形でね、発想と行動が良くなっていくのが得意点を通過した時の姿ですから、本当に頭に汗かいて体に汗かいてる人っていうのはこう止まってるってことがないですよね。本当そういう人たちって止まってるってことがないんだな。なんかいつもこう動いてますね。動いてるともう前に進んでるだけじゃなくて、横に行ったり後ろに行くことも時々あるんですね、あれね。やっぱこうちょっとやり直してみるとか、別のことを試してみるとか、でもこれもすごく重要なことでね、未来のためには。そうやって結局人ってまあいろいろ右往左往しながら成長するっていうところが結構ありますから、まあそういうのがあって、その人はまた新たな得意点を迎えると。得意点がいくつあればね、人生終わりかったら無限にそれはあるっちゃありますから、どこまでも得意点を目指してですね、努力してみたらそれでいいと思うんですね。だからそういうのを考えた時ですね、やっぱこうこれからね、記憶も覚えただけじゃ仕事にならないし、それからなんか年功序列みたいなのももう全然ないし、じゃあ長い人生何が目的なのっていうと、まあ、得意点だわな。今人生、平均寿命がもう80超えてますかね。人生100年時代とかよく言われますけども、100年どうやって暮らすのよと、長寿地獄でかなわないよとか、まあ普通簡単に思っちゃうんだけども、そうじゃないんだね、あれね。長寿地獄じゃなくて、要するにこの頭に汗かき、体に汗かきで朝目覚めたら今日も生きてるってことは、今日もそれやれってことだね。頭に汗かき、体に汗かき、今日も朝目覚めたらっていうことは、今日一日それやれってことですよね。でそんなしんどいって言いますけども、得意点超えていくっていうことは、若いうちは若いうちのしんどさ、 年を取れば年を取るしんどさってあって、すなわちその年に年齢にふさわしいその人の道、努力の場所、その生き方、仕事の仕方があるっていうことですね。だから若いうちは若いうちらしい仕事の仕方、生活の仕方をして、年取ったら年取った人らしい生活の仕方、仕事の仕方をして、で若い人は若い人らしい貢献、年寄りは年寄りらしい貢献があると。だからいつもそれ変化してるんですね。年を経るに従って変化してるから、やっぱりそれは年を取らなきゃわからない世界があるんだと。これが本当の姿でしょ。年を取ったら終わりっていうんじゃなくて、例えば法隆寺なんかね、千年前のこの柱がありますみたいな柱ありますけども、いやそういうもんでさ、年を取ってそれ価値になるように生きていくことが大事なわけでしょ。全部自然はそうですよね。例えば木だってですね、それこそ60年100年経ってね、立派な木になって、それ倒したらそこで溶剤として使えるわけでありますから、まあ年取らない木はですね、まあ模式ぐらいにしかならないですよね。だからやっぱりこう年を取るってことも、まあそれなりにちゃんと意味があるわけで、でそれはやっぱりそのぼーっとして中抜けの人生やってんじゃなくて、やっぱ毎日毎日しっかり汗かきながら、頭も体も汗かきながら一日一日前に進んでいくと、で明日のことはどうしようかよく考えながらね、今日寝ると。そうすると朝起きてなんか頭が冴えてて、体が冴えてて、なんか昨日と違うことができるっていう日は必ず何回か人生来ますよね。何回も来る人もいますよね。それが本当のなんか人生の醍醐味って問題じゃないですか。だからこうあんまりね、先々見えない時代であるし、予定調和ってことない時代ってのは、そうやって暮らすのが本当の暮らし方だと思いますね。一番なんか人間らしい暮らし方ってそういう暮らし方なんじゃないの。 なんかシナリオがあってその上に乗っかっていくってのはなんかそれ人為的だよね。なんかおかしいよねそういうのね。支配と非支配が生まれるもとですね、そういうことやってるとね。だからまあとにかく一番のもとは頭で汗かく力、体で汗かく力、これさえ持ってれば多分人生は成功するんですよね。思った通りになるかどうかは全然別ですからね。天の支配、天のあの采配がありますからね。しかし7回人生は成功するはずで、ぜひ皆さん頑張っていただきたいなと思いますね。それと、というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、成功に必要なものは汗をかく力ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。